島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、20分間のサイエンストーク番組です。とても暑い日が続いていますが、今日も化学にまつわる話をたっぷりとお届けしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専と、マリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。今年はカメムシの大量発生が各地で話題になっていましたよね。その原因には昨年の暖冬などの影響で越冬する個体が多かったことや、前の年の夏の間にカメムシの餌となる杉やヒノキの実が多かったことなどが挙げられるのですが、実は詳しいことはわからないようなんですね。毎年秋頃になるとカメムシが多く見られるこの舞鶴ですが、春先から夏にかけて多く見られたカメムシはちょっと種類が違いましたよね。秋頃によく見かける茶色い少し大きめのカメムシはクサギカメムシという種類だそうで、春夏に見かけた一回り小さい緑色のカメムシはツヤオカメムシという別の種類だそうです。クサギカメムシと比べると動きがすばしっこいので、対処に頭を悩ませたという方も多いんじゃないでしょうか。カメムシは高温多湿の環境を好みますが、ツヤオカメムシはさらに蛍光灯などの明るい場所に集まる、そんな習性があるそうです。また特定の匂いに引き寄せられて、リンゴとか、柑橘類など、果物の果汁を吸うために農作物への影響も懸念されます。特にガーデニングなどをしている方はカメムシの好む草木を育てていないか調べてみるといいかもしれませんね。そして何よりカメムシといえばあの匂いですよね。特にツヤオカメムシはカメムシの中でも匂いが強いそうです。カメムシは自分の匂いで死んでしまうこともあるなんて言われることがありますね。それではこのカメムシの匂いの成分、その正体は一体何なんでしょう。カメムシの匂いはいくつかのアルデヒドという有機物が関係しているということがこれまでに分かっています。アルデヒドというのは高校科学でも登場します。アルデヒドはアルコールという有機物を酸化することで、生じます。高校科学で出てくるアルデヒドの例としては、理科室なんかに、あります、生物標本を作るホルマリン液、この成分になっているのがホルムアルデヒド。それからお酒、つまりエタノールが分解されることで生じるアセトアルデヒドなどがあります。アルデヒドは実は人には有毒な物質で、例えばホルムアルデヒドの場合だと建物や家具が原因で起こるシックハウス症候群の原因になったり、それからアセトアルデヒドは悪酔いや二日酔いなどこの原因になる成分です。お酒に弱い人はこのアセトアルデヒドを分解するアルデヒド分解酵素というのが遺伝的に少ない、そのためにお酒に弱いというふうにされています。カメムシの匂い成分もアルデヒドです。 カメムシの匂い成分が肌につくと、場合によっては炎症を起こす、そんな場合もありますので、肌についてしまったら水洗い、もしくはアルコールで拭き取ると綺麗に落ちます。カメムシの匂い成分のように分子に含まれている炭素の数が増えていくとですね、だんだんと毒性というのは低下していきます。カメムシの匂いはアルデヒドの中でも不飽和アルデヒドと呼ばれる種類の分子です。実はよく似た不飽和アルデヒドはエスニック料理などに使われるパクチー、別名コリアンダー、この中にも含まれています。なので一部の人はですね、パクチーのことをカメムシ草というふうに呼んでいる、あの匂いが似ているなんていうふうにね言われるんですが、含まれているアルデヒド自体は別の物質になります。カメムシの匂いの成分不飽和アルデヒドはトランス2ヘキセナールという名前の物質、別名アオバアルデヒドとも呼ばれています。その名前の通り、植物の葉っぱの匂いですとか野菜の青臭さの成分でもあります。植物にはこのアオバアルデヒドやアオバアルデヒドの元になるアオバアルコールという物質が含まれています。これらは緑の香り GLV と呼ばれている揮発性のある成分だそうです。植物を傷つけたり、あるいは、芝生などを刈り取ったりすると、これらの緑の香りの成分、揮発成分が放出されて、さらに青葉アルコールは酸化されることで、より強い、より香りの強い青葉アルデヒドになりますので、さらに匂いが強くなります。よく草刈りをした後なんかに、匂いが強くなる、そんな経験誰しもしたことがあると思いますが、それはこの青葉アルデヒドがたくさん生じるからなんだそうです。そしてこの緑の香りを嗅ぐと、人間の脳内ではアルファ波が増加します。それによって鎮静効果をもたらすんですね。いわゆる森林浴で得られる癒し効果ですね。なので実際に青葉アルデヒドや青葉アルコールが含まれている香水とかエッセンシャルオイル、精油と呼ばれている商品が販売されています。ただしですね、この癒し効果が現れるのは濃度が 0.03% 程度と非常に低い濃度の時でして、高濃度になってくると話が変わってくるんですね。例えば青葉アルコールは1933年、かなり今からね、昔の話なんですけれども、京都大学の武井三吉教授によって緑茶の中に含まれる香り成分の一つだというふうに、判明しています。緑茶の香りの成分ですので非常にいい香りですね。これは実は濃度が低い時はこのような爽やかな香りを放つのですが、高濃度になってくると、この青葉アルコールを高濃度に吸引してしまうとですね、だんだんとこう気分が少し悪くなってきてしまうんだそうです。はい、それから青葉アルデヒドの方ですけれども、こちらもですね、濃度が低い時には、果物、果実のような柔らかい香りを感じることができるんだそうです。ところが高濃度になると匂いは刺激臭に変わって、人の目や鼻を刺激します。つまりこの高濃度の青葉アルデヒドこそがあのカメムシの匂いの正体というわけなんですね。はい、というわけでこのアルデヒドなんですが、濃度によってこの効能が顕著に変化するという非常に面白い性質を持った物質です。濃度が低ければ癒し効果をもたらしてくれると、それが商品化もねされているものなんですけれども、高濃度になると一転してあの不快感のあるカメムシの匂いになってしまうというわけですね。はい、まあ何事も適量が大切だなというふうにね実感するものかなと思います。さて、先日はこんなニュースが飛び込んできました。日本の無人探査機はやぶさ2が2020年に 小惑星リュウグウから持ち帰った資料からアミノ酸や核酸塩基など生命に欠かせない物質の材料になる65種類もの有機酸を見つけた海洋研究開発機構などのチーム。はい、このニュースは海洋研究開発機構ジャムステックが7月10日に発表したものです。小惑星リュウグウというのは太陽系全体の化学組成を持っている非常に原始的な天体の一つに挙げられています。このリュウグウから採取された試料の中にアミノ酸などが含まれるというのがこれ実は以前の調査で分かっているんですね。つまり地球の生命や水というのは小惑星からもたらされたというふうにそんなふうに考えられているそうなんですが、この説を支持する結果が今回の調査で得られたよというそんなニュースです。リュウグウから採取された試料をこの度精密に分析したところ、水に溶けやすい物質有機物の中で有機酸と呼ばれているものが、多く検出されました。その有機酸の中には例えばアミノ酸の材料になるピルビン酸という物質や RNA などの核酸塩基の材料になるリンゴ酸、そして細胞膜や細胞壁の元になるメバロン酸、さらに体内のエネルギー代謝には欠かせないクエン酸など非常に多くの有機酸が見つかったんですね。その中でも今回検出されたマロン酸という物質の割合が以前に見つかっている隕石、例えば1950年にアメリカに落下したマレー隕石や1969年にオーストラリアに落下したマーチソン隕石と比べると顕著にその量が少なかったということが分かりました。これはですね、マロン酸が水の存在によって分解されて量が減少してしまったという可能性があるということです。この根拠になったのはマロン酸の持っている性質です。マロン酸にはケト型とエノール型という形の異なる分子、5変異性体というんですけれども、これが実はありまして、これ水中で形を変えることができるんですね。でこのうち、より不安定なエノール型というのができてしまって、別の物質と反応して分解されたというのが今回の説です。はい、このようにですね、宇宙で見つかった物質でも有機物や化学の知識などによって、まあ、ゆくゆくはですね、この地球の生命の謎を解き明かす、そんな手がかりにつながっているっていうのは、なかなか壮大なロマンのある話だなというふうに思います。はい、この調査はまだ続いているということですので、また続報が待たれますね。はい、それではここで一つ宣伝です。舞鶴高専のオープンキャンパスに関する情報をお届けします。来月8月10日土曜日、11日日曜日と再来月9月21日土曜日、22日日曜日、夏と秋の計4日間、対象は市内外の中学生及び保護者の方です。舞鶴高専のことをより深く知っていただくためのイベントとなっています。内容は生徒向け、さらに保護者向けの学校説明会、施設見学、展示コーナーや質問コーナー、そして体験学習などがあります。体験学習では舞鶴高専の4つの学科に関連した内容のものづくり体験ができます。ご希望の方は事前に舞鶴高専のホームページからお申し込みください。さらに来月8月10日土曜日、11日日曜日ですけれども、舞鶴高専の寮で実際に提供されているお昼ご飯を食べることができます。はい、そんな盛りだくさんの内容となっています。舞鶴高専のアクセスは、お車でお越しの方は舞鶴若狭自動車道、舞鶴東インターチェンジから車で約10分、公共交通機関をご利用の場合は JR 東舞鶴駅から京都交通バス、アセク循環線で国立高専前バス停すぐです。またオープンキャンパスの当日は東舞鶴駅からの無料送迎バスも運行します。朝9時半発と10時15分発です。乗車のご予約は舞鶴高専ホームページからお申し込みください。以上、8月10日、 土曜日11日日曜日と、9月21日土曜日22日日曜日、舞鶴高専オープンキャンパスの案内でした。詳しい情報は舞鶴高専オープンキャンパスで検索してください。さて、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜかなというような疑問、受験や勉強に関するお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、またはツイッター X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式ツイッター X775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。